で、そのために、まあ、自分の問題意識と教育の現実との間で何度も往復してやり取りをすること。そして自分の考え方と違った考え方にも積極的に触れて、なぜ自分と違う考え方をするんだろうかということも検討してみてほしいと思います。それも大切な学習の過程の一つかと考えています。で、研究とは自分と違った考え方をする人々に対して自分の考え方を説得的に説明して賛同や合意を得ていく作業とも言えます。で、そのために個人的な体験の範囲の議論だけでは限界がありますので、ぜひ皆さんには幅広い学習を進めていっていただくことを期待しております。それではこれで今日の講義を終わります。
今日の担当講師は小川雅人教授でした。放送大学基礎科目心理と教育を学ぶためにを終わります。大学共通科目の時間です。平成24年度開設科目生活経済学をお送りします。主任講師は大藪千穂客員教授です。今日の担当講師は大藪千穂客員教授です。
皆さんこんにちは。今日は第2回、戦後の経済変化と生活についての講義をします。第1回は生活の経済の歴史について学びましたが、覚えていらっしゃいますか？今日は我が国の戦後の国の経済状態と生活の経済について学びたいと思います。学習ポイントですけれども、戦後65年を過ぎ、戦後の経済の変化やそれに伴う生活の変化を冷静に振り返ることができる時代となりました。今後の生活経済を考えるには、まずこれまでの経済社会と生活がどのように関連しているのかを知ることが大切です。戦後経済の分類には様々な方法がありますが、ここでは全体的な流れを把握するために、大きく終戦直後、高度経済成長期、バブル経済とその後の不況好景気の3つに分類し、その時々の経済、社会の変化と生活、家計の影響を理解したいと思います。キーワードは、高度経済成長、バブル経済、平成不況です。 それでは最初の第二次世界大戦直後の日本のまずは経済社会の変化について見ていきましょう。第二次世界大戦直後の我が国の状況は経験していなくても当時の話を聞いたり本で読んだり映像で見たことがある人は多いですね。戦後65年を過ぎたということは、簡単に考えれば65歳より若い人はその時の状況を知らないで育った、いわゆる戦争を知らない子供たちなわけです。戦争を知らない子供たちっていうのは1970年に歌がありまして、戦争が終わって僕らは生まれた、戦争を知らずに僕らは育ったっていう、まあ、歌なんですけれども、まあ、その歌を、ですらもうそれを知らない人が多くなって過去のものになってしまったっていう感じがありますね。学生さんの中には、日本って戦争に負けたんですかってびっくりする人もいますけども、まあ、こっちがびっくりします。我が国は昭和20年1945年8月にポツダム宣言を受けて連合軍に無条件降伏し敗戦します。多くの都市が戦災に遭い、家屋は壊滅状態となりました。これらはこれまでにテレビなどの映像で見たことがあると思います。戦災により、都市住宅の約3分の1が焼失し、まあ、燃えてなくなってしまって、日本の実物資産の4分の1が失われてしまいます。船舶、船は 80%、工業用の機械は 34% が失われます。戦争による被害総額は航空機、艦船、まあ、船ですね、そして建物、住宅、家財や生活関連設備などを、まあ、平和的資産って言いますけど、そういったものを合わせると、国府というのは国のまあ資産ですけれども、その国府の 36% にも達したと言われています。被害が1057億円なのに対して、終戦時のまあ残存国府額、終戦時に残っていた国の資産は1889億円だったということを考えますと、まあ、いかに被害が大きかったかということが伺えると思います。また人的被害は死亡、負傷、行方不明を入れて、まあ、253万人に達しました。戦死者は230万人、民間人の死者数は80万人です。昭和21年、1946年ですけれども、この時の実質国民総生産は戦前の6割の水準まで下がります。工業っていうのは金、銀、鉄、石炭などですけれども、そういった工業と製造業が生産している量を指数として表したのが、鉱工業生産指数っていうんですけれども、それは5分の1にまで低下したと言われています。しかし消費者物価指数は毎月 10% から 15% 跳ね上がりました。これは図を示しておりますけれども、消費者物価指数っていうのは、消費者が使うものだとかサービスの価格を指数で表したものなんですね。図からお分かりになられますように、戦争直後を1としていますけれども、そうすると昭和25年には100以上、つまり100倍にもなったということがわかります。第1回の経済白書では、昭和22年にこれは出版されたものなんですけれども、そこで明らかにされたのが当時の経済です。昭和21年、1946年度の国の歳出、まあ支出ですね。それが1922億円に対して、歳入、収入ですね。これが1156億円と、まあどう見ても赤字だったわけです。しかし、まあ戦争直後から我が国は復興への道筋を歩き始めまして、昭和25年、半ばには貧困から脱却したと言われています。戦争直後の混乱状態から抜け出して、まあ、ドッジラインによる経済の安定計画期を通過します。ドッジラインって何だろうと思われる方いらっしゃるかもしれませんね。別にドッジボールのラインではありません。これはデトロイト銀行頭取の名前から来ています。GHQ の経済顧問であったジョゼフ・ドッジという人が、国務省、そして陸軍省の両省の共同声明である経済安定9原則というのを出すんですね。これは賃金の安定だとか、物価の統制、それとか輸出の振興など、まあ、9つを出すんですけども、それに基づく日本経済復興の具体的な政策立案を指導したもので、まあ、徹底した緊縮予算による財政金融引き締め政策を指します。この結果、まあ、インフレは収束するんですけれども、その後物価低下とそれから景気後退を招きます。 ただし、まあ、1950年から、朝鮮戦争が起こりまして、予期せぬ特需が日本経済を一気に潤すことになります。朝鮮戦争は1950年から53年に起こりまして、アメリカ軍による物資、サービスの調達による特需景気というのが出てきます。鉱工業、先ほどの鉱工業生産指数が昭和24年、1949年に100であったのが、昭和25年には123に、上昇したことからも、その影響がいかに大きかったかがお分かりになられるのではないでしょうか。今のが、まあ、経済社会の変化なんですが、じゃあ一方生活はどうだったかということを見ていきましょう。まあ、国も赤字、企業も赤字、家計も赤字と第1回の経済白書で述べられたんですけれども、まあ、国家経済が赤字ならば当然のことながら家計も赤字なわけです。図を示しましたので、これも見ていただきたいんですけども、戦争直後の貯蓄率というのは 2.4% プラスだったんですね。それが昭和22年にはマイナス 4.5% と、まあ、赤字、借金をしている世帯の方が多かったということからも、戦争直後よりも数年後の方が貯蓄などをしている場合ではなかった状況が伺えます。この時代の生活は賃金も低い。457年、これはまあこの当時のもちろんお金ですけども、実質賃金は戦前の 30% と言われましたけれども、賃金も低かったけど、実は買うものもなかった。また人々は闇市、まあ、青空市場ですけれども、そこに買い出しに出かけていって、手持ちの家財道具を、まあ、一つずつ、タケノコの皮を剥ぐように、まあ、食料と物々交換をして、その日暮らしをする、いわゆるタケノコ生活を送るしかありませんでした。けれども、その、まあ、タケノコ生活を送るための、まあ、家財道具も 21% は被害を受けていたわけです。お米の収穫量も前年比の 68.8% と、まあ、大正、昭和期で最大の凶作であったことも、食料危機を深刻化させていました。全国に流れた闇のお米の量というのはおよそ400万石だったわけですけれども、一石っていうのは、まあ、1000合、100升ですね、に相当するわけです。米1合っていうのが大体、大人の1食分ということを考えますと、一石っていうのは1人が1年間に食べる量になるわけですけれども、しかし闇市の価格は、高騰します。非常に高くなる。これも表を示していますので、お分かりになられると思いますけれども、お米は1升、まあ、10合ですけれども、これが70円と、政府の標準価格の130倍であったということです。都市の生活者は着物を農家に持って行き、お米や野菜と交換したんですけれども、なかなかまあ白米は手に入らず、節米もを代用食として食した人も多かったわけです。亡くなった祖母はよくまあ着物を農家に持って行った話をしておりました。自分の一番のお気に入りはもう最後の最後まで手放したくなかったけれども、それさえも手放さなければならなくなったということを言ってましたし、また、まあ、父も亡くなってしまいましたけれども、戦前生まれの父は、蒸したさつまいもをお昼に出したりするとですね、なんだまた代用食か、米を出してくれって言ってよく言っていました。反対に母は懐かしいと言ってですね、さつまいもを未だによく蒸して食べていますけれども、まあ生まれた年が4年ほど違うということと、生まれ育った場所が違うといったことも影響しているのかもしれませんけれども、戦争の影響は、それぞれの食生活にまで及ぼされていたわけです。東京都内から買い出しに出る人は1日18万人。千葉、埼玉、神奈川県で買い出されるサツマイモは180万キロと言われています。またお弁当を持っていけない子どもたちが多かったことで午後の授業が中止されました。このような事態は、2011年3月11日に起こった東日本大震災の時の状況とよく比較されますけれども、大震災の時も物資がなくて午前中で授業がなくなった学校が多くありましたね。終戦直後のエンゲル係数は戦前の 32.4% から 67.8% に達していました。これも図を見てください。エンゲル係数というのは生活費に占める食費の割合のことを言うんですけれども、図を見るとわかりますように、戦後、急速にエンゲル係数が上昇して、まあ、徐々に落ち着いてきます。エンゲル係数については次回から詳しく説明します。現在の勤労者世帯のエンゲル係数が 20% 前後であることを考えますと、いかに生活が苦しかったかがお分かりになられると思います。この時代のエンゲル係数はまさに生活水準を測るものとして機能していたわけですけれども、どういうことかと言いますと、エンゲル係数は低いほど 豊かであり生活が、そしてエンゲル係数が高いほど貧困であるというふうにして言われていたんですね。ですから、まあ、67.8% ということを考えると非常に、まあ、苦しかったということで、まさにエンゲル係数が生活水準を測るものとして機能していたと言われている理由がわかると思います。食べるものも満足になかったこの時代、食料不足によって栄養不良も大きな問題となりました。配給制度が引かれていたわけですけれども、お米、味噌、油、塩、砂糖は配給でした。主食は1日1人約 300g で、1食あたり茶碗1杯分だということですね。この中には、まあ、さつまいもも大豆も豆かすも含まれていました。主食の配給量は正常のカロリーの半分にしか過ぎず、まあ、1100キロカロリーぐらいだったわけで、主食の3割から4割は闇市に依存しています。しかも配給は平均20日は遅れてきたということだったので、1人1日あたりに必要なカロリーのうち摂取していたのは昭和10年では8割程度だったんですけれども、昭和22年には半分以下に過ぎなかった。非常にまあ栄養状態が良くなかったということがわかります。東京地裁の山口判事という方がいらっしゃったんですけども、立場上闇米を買った女性に禁錮刑を言い渡したんですね。ですから自分も闇米を買わずに配給の食料だけで生活をしていて、昭和22年に餓死してしまったという事件があったことからも、いかに配給の食料だけでは足りなかったかということがお分かりになられると思います。どんぐりを応用した食料子供会になるものも開かれたりして、さつまいもとかじゃがいもとか芋づるを加工した人造米が作られた生地があったわけですけれども、素材は違ってもですね、もう形さえ、お米の形をして、もうお米が食べてるという感覚になりたかったというようなことが、この記事からも、わかると思いますし、いかに食料不足、栄養不足が深刻であったかということが伺えます。住生活、住まいもかなり苦しいものでした。全国の住宅不足というのは420万戸に上ったわけです。東京都の人口が348万人、およそ60万世帯であったわけですけど、そのうちの30万人は家がなかったために防空壕の焼け残った穴を家として使ったり、あるいはバラック、バス住宅も現れました。また、昭和20年にはプロペラ作りの合板技術を生かしたプレハブ住宅というのが誕生します。これも東日本大震災の状況と戦争の時の戦後の状況とをよく比較されますけれども、瓦礫の量というのはまあ比べるものにならないほど現在の方が多いですし、処理が非常に困難なアスベストなどが使われているということからも、現在の方が処理が大変だったわけですけれども、それでも戦後も非常に苦しい生活があったということがわかります。衣生活、洋服ですね。これも物資がなくて悲惨な状態ではあったんですけれども、女性にとってはおしゃれがまあモンペなどから解放された時期でもありました。禁じられていた口紅だとか柄物の着物など、できる範囲内でおしゃれを楽しむ人も現れます。安くて小さな髪を留めるアクセサリーが売れ始めるということからもわかります。食費と医療費の割合は、昭和21年には14対1だったのが、昭和22年には10対1と、まあ、徐々に生活が安定し始めたわけですね。このように敗戦後、ゼロからの、あるいはマイナスからの出発となった生活だったわけですけれども、すさんでばかりいたのではありません。並木道子さんのリンゴの歌、赤いリンゴに唇寄せてという、まあ、ちょっとこんな感じだと思うんですけども、作詞は佐藤八郎さんですけども、これは1945年の戦後映画の第1号そよ風の挿入歌ですけども、爆発的にこれがヒットするわけです。そして、まあ、大相撲も復活、戦後初のスポーツ放送が始まって、昭和20年からの大晦日には、紅白歌合戦の前身である、紅白音楽試合といったものが放送されて、人々が、まあ、瓦礫の中から、本当の意味の瓦礫の中から希望を持って復興へと向かっていく姿が見えてきますね。以上、第二次世界大戦後の我が国の経済と家計について見てきました。まあ、戦争を経験された方というのはだんだんと少なくなってきています。しかし、やはり実際に経験者からいろいろなことを聞くということは、単にまあ昔話を聞くというのではなくて、その時を生き抜いてきた人たちの様々な知恵を教えてもらうという意味でも、ぜひ、参考になるので、そういった方が皆様方も周りにいらっしゃれば、お話を聞いておかれるといいと思います。 私ももっと、祖母や祖父たちから話を聞けばよかったかなと思っております。東日本大震災の折も戦争を経験された年配の方が生きるための様々な知恵を示してくださっていました。生まれた時から電化製品に囲まれている私なんかにとりましては非常に貴重な知恵なので、謙虚にできるだけ多くのことを学んでおきたいと思います。さて、では次に第2期ということで、高度経済成長期に移りたいと思います。まずは経済社会の変化からお話をしましょう。昭和30年代から昭和40年代にかけての経済成長を高度経済成長期と呼んでいます。私もこの時代の生まれなんですけれども、小さいながら、時代の変化を非常に感じました。特に昭和30年代、実質経済成長率は年平均 9%、設備投資は 16.7% にも達したため、この時期を第一次高度経済成長期と呼んでいます。この時期のことを表した言葉として、昭和31年、1956年の経済白書の中で、もはや戦後ではないというのが有名ですね。この時期は3つの好景気と3つの不景気からなっているわけですけれども、好景気の神武景気、岩戸景気、イザナギ景気はその長さからも非常に有名です。最初の神武景気ですけれども、これは31ヶ月。あまりの好況ぶりに神武天皇、神武天皇というのは神話以降の初代の天皇ですね。神武天皇が即位された時以来、例を見ない景気だということで、神武景気という名前がついたわけです。面白い名前をつけますよね。各種の産業で一斉に技術革新が始まって、景気が拡大していきます。民間設備投資は昭和31年に 58%。昭和32年に 24% の増加を示します。神武景気というのは実は後で出てくる電化製品の三種の神器によってライフスタイルが非常に大きく変わった影響がもたらされた時期でもあります。その後、